イザヤ書の6章です。6章の後半です。6章の、8節から終わりまでですね。終わりまでの13節で、ここではですね、イザヤが実際にこの民に使わされるっていうことが書いてありますが、この場面はですね、他の預言書と比べますと非常にこう違っているということがわかるんですね。旧約聖書の最大の預言者であった人、モーセはどうだったかなということをちょっと振り返ってみられたいと思います。それはこの出エジプト記に書いてあったことですが、出エジプト記の三章の、10節から97ページですね。出エジプト記の三章10節を見ますと97ページ、神様がですね、今行けと、私はあなたをエジプト王ファラオのもとに使わすと、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すと言ったら、モーセはですね、私は何者なのか、どうして導き出さねばならないのかと言ったんですね。はい、行きますっていうふうなことでは全くなかったわけです。このことを見ても分かると思います。で、次のページ4章を見てもですね、出エジプトの4章の10節、4章の1節も見たらですね、モーセ1節から4章の1節も見ると、モーセは神様に逆らってですね、彼らは主が前などに現れるはずがないと言って、私の言うことも聞かないだろうと、だから行けと言ったらとてもそんなことはいけませんと。それから4章の10節を見ますと、神様がですね、モーセに特別な力を与えると言ったのに、それでもモーセはですね、ああ主よ、私はもう口で説得したり言うことはできないんですと、口も重いもんですと。そうしたら神様がですね、誰が人間に口、言葉を与えたのかと、私が与えるんだと、でこの私があなたと口と共にやって語るべきことを教えるんだと、そのように繰り返し丁寧に言ったのに、13節を見たら分かりますように、それでもなおですね、モーセは、あ主よ、誰か他の人を見つけて使わせてくれと、そういうふうにですね、何度も神様はモーセにですね、行きなさいと、行きなさいと言って、モーセはとても行けませんと言ったら、私があなたと共におるんだから大丈夫だと、行けと。そう言われても行けませんと、誰か他の人にと。まあこういうふうにですね、旧約聖書最大の預言者であり大きな働きをしてですね、今学んでるヘブル書にあるように、ユダヤ人たちをイエスが救い主だとして来られて信じても、なおモーセの方が上だと思っているような人が多くいたわけなんですね。それぐらいモーセっていうのはもう決定的な人物だったのに、このモーセはそういうふうにもうとってもいけませんと繰り返し拒んでるんですね。それともう一人ですね、 こういう神様から呼ばれていた人、非常に重要な人物、ちょっと比べてみたいと思いますが、それは誰だったかというと、ユダの国がもう滅びるというですね、国の一番重要な危機の時に現れた預言者ですね。そして、民が間違った方向にどんどん進んでいるのをですね、必死で神様から命じられて食い止めようと、とどめようとしたけれども、それをですね、聞かなくてエレミアを殺されようとして掘り込まれたりですね、本当に火に一発で助かったこともありますが、そのエレミアという人はどうだったか、これは1172ページエレミア書の一章ですね、1172ページ一章の4から8までのところに書いてありますが、1172ページですね、エレミア一章の4節、ですね、これは母のお腹から生まれる前からですね、特別に聖、分けてですね、聖として、この場合も聖というのは前から言っているように、分けるというのは基本的な意味があるわけですね。あなたをもう完全にしたとかいうんじゃなくて、聖別というのを今回別を入れてありますね、聖としてと。預言者として初めから作ってるんだと。そういうことを直接神から言われても、やはりこのモーセと同じように、語る言葉は知らないと、私はまだ若いんだと、経験もないと、言葉は知らないと、とてもそんなことはできないと、そうしてですね、神様が直接ですね、さっきのように8節で、私が共にいるのだと、そして9節に、この天使がイザヤの場合は罪を清めるために祭壇から天使が火を持ってきて口につけたとありますが、ここは直接口に神の言葉を授けた、ちょっと似たようなことが書いてありますね。そうしてこうして初めてエレミアは使わされていったわけです。このですね、非常に重要な人物2人の例と比べたら、今日のところに戻りますが、非常に違っているということが分かると思います。ですね、それは今の2つの例から見たら分かりますように、神様がモーセに対してもですね、モーセに対してもエレミアに対しても、行きなさいと、まず神様は強く迫るわけですね。だけどとても私にはそういうふさわしくないと、できないと言って拒むんだけど、それをなおも神様が迫っている。けれどもここではですね、それと反対なんですね。神様がですね、お前行きなさいと言わないで、誰を使わすべきか、誰が行くのだかと問いかけたらですね、そうしたらさっきのエレミア・モーセとは違って、私が行きます、私を使わせてくださいというふうに、こんなにはっきりとですね、率直に私が行きますというのは、聖書全体でもここだけなんです。イザヤだけなんですね。キリストの生きておられる時の、キリストの十二弟子でもですね、十二の時でも、イエスが使わせたんです。行きなさいと。で、二人組になってですね、使わせたと。そして受け入れる人がおったら、そこでとどまって食べなさいと。断る人があったら足の治療を払って別のところに行きなさいと、そういうふうにイエス側の場合を使わしていったわけですね。ここだけそういうふうにですね、私がいます、これは言語で見よ、信ねという言葉なんですね。見よというのをこう、その意味はこの私がここにアイアムというようで言います、そういう意味だからこういう意味してあります。普通ならばですね、神様が行きなさいって言ったらどんなところかわからない、危険なこと、難しいことであるから誰でもこうたじろぐわけですね。 それらのこの世にですね、私が行きますと、使わせてくださいと、全面的にですね、神様からの命令を受け取ることができると、とても多いんで不思議なわけですね。モーセ、エレミアの人でも、そういうことはとてもできないと言ったぐらいです。これは一体どうしてなのかというとですね、この前学んだところの、神様が直接ですね、火ですね、天使に命じて火を持ってきて、そしてその罪を清め許したというのも、またこのイザヤだけなんです。イザヤだけがこのようにですね、証明の前に特別に、罪がですね、直接的に清められたということなんですね。モーセもエレミアはそういう経験をまだ持ってなかったんですね。はっきりダビデとかそういう人もみんなそうです。罪が本当にこの神から直接的にですね、清められたということは他に誰も書いてないです。まず使わせる前に清められたというようなことは書いてないんですね。イザヤだけで。そういうことと結びついておるわけで、このようにですね、人間の心の神様に背くような思いをみんな罪と言っているわけですね。自分中心のみんなそういう。そういうものがまずですね、清められた。神から直接に完全に清められた。そうしたらですね、非常に身軽に軽くなる。モーセとかエルミア見たわけで、自分というものが重いわけですね。いけなさっていけないと。これはもう誰でもそうです。どういうことをするってちょっと重いわけです。ですね。人がしてることを真似してその、これは軽いわけですね。だけど、人がみんなしないようなことをですね、あえて思い切って言うとかすると、これ非常に重いわけです。本当にこんなこと言おうと思ったら気が重いですよね。こういう印刷物を私も学校で配ってた時は、本当に毎回ですね、5年経っても6年経っても全然それ軽くならないんですね。ああいうんですけど、他の先生方みんな渡してるととっても気が重い。そういうふうに何かですね、前進することをしようと思って、これ重たくなるんですね。もうこれは一つにはですね、この罪というものが全く清められるほどですね、これ軽くなるんです。だからそういうのは残っていると、要するにその自分中心の思い、人が悪く言われたくないとかですね、馬鹿にされたくない、そういう罪が残っているから重いわけです。そういう罪が本当に清められたらですね、それは軽くなってできるわけです。できないね、やっぱりの自分というのが残っている。自分中心の思いなんですね。それがまさに聖書でいうところの、罪というわけなんですね。そういうことで、このイザヤはですね、本当にこの直接に他にはないような方法で、その罪が許され、清められたということですね。で、神すら見えてですね、見えるにふさわしいようにされたというところから出発しているから、ちょっと例外的なわけですけども、でもこれは我々にも言えることなんですね。罪が許されて清められるほど私たちは神の言葉に従っていけるということ。罪が残っているほど従っていけない。もう当然といえば当然ですね。そういうふうにこのイザヤの非常に特殊なような経験だけれども、この原理的なことはみんなにこれ、誰でもにこれ当てはまってですね。どうして正しいことを言えないかできないか。やっぱりそれは自分中心。自分が重たい。罪が残っているからですね。そういうふうにですね、ここのところは、他の人と違うのはそういう関わりがあるわけですね。罪が許されたら深く軽くなって従っていけるんです。でそれがですね、新約聖書でも出てくるわけで、パウロの場合もですね、キリスト教徒を迫害して殺すことまでしたと。だけどそれを非常に深く知ってて知らされてですね、しばらくかなりの間目が見えなくなってしまったんですね。その間ずっとですね、自分の罪の重さっていうことを知らされて、そして光を受けて、それで清められていったということがあります。だから自分は罪人の最たるものだというふうな表現をしているということですね。キリストを信じる人を殺すことまで加担したということがあったからです。そういうふうに、それを本当に罪許されたと思い詰めですね。そういうところからですね、軽くなって言われた通り従えたし、弟子のペテロもそうだったわけですね。まだ罪がわからない、自分中心、イエス様も ですね、そういうふうに、ペテロのことも知ってた、見抜いてたわけですね。だからペテロはですね、イエス様が神様の命令に従って十字架につけて殺されると、そういうことを言って、こんなことあってはならないと、ペテロがですね、もう本当に弟子であるのにイエス様を教えるように態度したとったことがあったんです、そしてイエス様が応答してくるときには右左に置いてくださいとかですね、そういうふうに自分中心というのがどうしてもこのなかなか清められなかったわけです。それでイエス様が逮捕されるときにも、それ直前までですね、自分ができると嫌と思ってたわけですね。殺されてもついていきますと言ってたのに、簡単にああいうふうに裏切ったと。そういうことがあってですね、非常に自分というのは罪深いものがたくさん残っている、罪深いものだと。と初めてはっきり分かったということです。そしてイエス様の眼差しを受けてですね、そして深く悔い改めたというわけです。そしてある絡みの期間待ちなさいと。で、繰り返し熱心に祈り、悔い改めて祈って待ったわけですね。そして聖霊が注がれて、それから本当に使わされていったわけです。そういうふうにですね、本当に使わされていくためには、私たちの心の罪っていうか、そういうものが除かれなければ使わされていけないんですね。そういう原理がここにも出てきているわけです。これはもう私自身もですね、こういうこんなキリストのこととか宗教的なこと一切関心もなかったのにですね、こういう罪があることも初めてはっきり知らされてですね、間違ってるということですね、自分が正しいとかいうふうになんとか思ってる、そういうことじゃないと、本当に人間、自分も含めて人間全体が混乱してですね、深いこの闇におるんだと、そういうことが分かって、そういうことが許していただけるということがはっきり分かってからですね、これもどうしてもこういうふうにこれは言わずにおれなくなったということですね、そういう意味では使わされていったということです。そういうふうに、この心の中の一番奥深い問題がですね、清められなければ人は誰でもこういうふうに使わされてはいけないんだというところでは、こういう形で強調しているわけです。それが第一の重要な点で、もう一つ次のところはですね、この9節からは非常にこの表面的に言うと分かりにくい箇所ですが、さっき中川さんが言われたように、新約でもですね、マルコの福音書でも、ヨハネの福音書でも、ローマ信徒の手紙でもですね、それぞれ性格の違う3つの重要な文書にもこれ、ここの箇所が引用されているわけです。マルコの福音書でイエスご自身がここを引用しているわけですね。そういうふうにですね、イエス様もこのヨハネ書いた福音書でもパウロもこう言っとってる、これ非常に重要だからなんですね。で、このことは一つイエス様ご自身が引用されたところだから見てみますと、マルコの4の12、マルコの4の12というところですね。67ページですが、こういう表現、非常にこのまで分かりにくいというか、わけが分からないというようなことでよく言われると思います。例えについて尋ねたらイエスは言ったと、あなた方には神の秘密が知らされておると。神の国、他の人には全てが例えで示されるのはどうしてなのか、彼らが見るには見るには見とない、聞くいても理解できない、立ち返って許されることがないようになるためだなんて、こんなふうなことはどうしてこのような言い方ができるのかと思われますが、これはですね、今の私たちのこの日本文とまたちょっとニュアンスが違うところがあってですね、これは立ち返っている、その聞いても見ても見ぬ、 聞いても理解できない。こうして立ち返って許されないことになると。その結果そうなるんだというふうにも訳できるんですね、このところ。そういう重ね合わせてるとかですね。聞い、見るには見るがわからない。聞いても理解できない。そういうことで立ち返って許されることはなくなってしまうんだと。なようになるため、これ接続詞なんですね。その接続詞は結果としても取ることができる。こういうふうに、何やそのためとも取ることができる。例えば英語のそうざっとっていうのを思い出してみます。そうざっとっていうのはですね、そうざっと何々見えって言ったら目的にもありますよね。結局その結果そうざっと、その結果そうなると。その接続詞っていうのは目的とですね、結果と英語の場合でも2つ表すわけなんですが、そういう言葉の上の問題があるわけです。で、この日本語が絶対、私たち受け取る意味が絶対だということではないんですね。そういうちょっとこのところはですね、複雑なニュアンスを持ってるわけなんです。ですから、彼らが見るには見ても分からない、聞いても分からない、そして、許されることはないようになってしまうんだと、そういうニュアンスの方が今の私たちにはより受け取りやすいわけですね。で、それとですね、もう一つパウロの例を見てみますと、パウロのところは11章の8ですね。ローマ書の11章の8というところです。289ページですね。11章の7から見たらですね、ではどうなのか、イスラエルは求めているものを得ないで、選ばれたものが得たのです。他のものは固くなりされた。神は彼らに鈍い心、見えない目、聞こえない耳も与えた。今日至るまで書いてある通りです。というふうにですね、ここでもこういうふうにですね、引用されていますが、これ一体どういうことなのかということですね。それでもちょっと元に帰りますが、元のイザヤ書のところですね。こういうふうにあちこちで新約聖書にこう引用してあるわけですが、今日のところともこれ関わってですね、これはどういうことかというと、神様からですね、直接ここに使わされた人がいくら言っても言ってもですね、どう考えてもわからないほど言うと相手の心が固くなだということを言ってるんですね。非常に固くなだと。で、それはですね、もうどうしてかとっても不思議だと。神様の直接の言葉だから受け取ったら良さそうなものなのに、どうしても受け取らない。むしろそれに敵対してくると。で、それはですね、これは何か深い意味があって神様がそういうふうになされとんだと。意味があって神様はしてるんだと、そういうふうに受け取られるほどだということになるわけですね。それぐらいこの相手の人たちが固くなだというわけです。で、その固くなただ中にイザヤは使わすんだというわけです。そういうことですね。イエス様もさっきのように周りの人々は非常に固くなだとしてた。で、それは予言された通りだと。パウロもヨハネ福音書に書いています。だから今日の私たちにとってもですね、こういうことはあらかじめこういうことを覚悟しておく必要があるわけですね。そういう意味合いがあるわけです。神様から使わされたと、これも特別な使命だから、愛とみんな喜んで受け入れるかと、そんな甘いことではないんだということです。この世っては何か不思議なほど謎のような固くなさがあるということです。でもそれこと本当に知ったらですね、自分はすんなり受け入れられたのは、これは神様が選んでくれた。だと。もうそう思うしかないわけですね。どうしてあの人たちは固いってんだろうと。その、とにかくこの世というもの、あるいは人間のですね、不思議なことの固くなさを言おうとしているんですね。でも、だからといって行くなら、そこへ行きなさいという。その二つのことを言っているわけです。 まあ、人間とは何でもですね、相手が喜んで受け入れるところだったそれは喜んでいきますと、相手がですね受け入れないあるいは憎むとそんなところに行きたくはないわけです。けど神様はそこへ行きなさいと、まあ、それぐらいですねこの福音とかそれを伝えるということはですね非常に困難があるよっていうことをですねあらかじめ言っておくっているわけです。で伝えようとしたら実際にそのことも強く感じるというわけですね。これはもうあのみんなもですねこのようなる人たちもそれはキリストのことを本当に伝えようと思ったらあえてバーンと跳ね返る、こんなものはいらない信じない、だからもうやめとこうかでな、本当に使わされたらですねいくらそうに相手を拒んでもやはりですね祈り続けまた適切な時を思ってやっぱり続けようとするわけですね。本当に使わされなかったらもうやめようと簡単になってしまって、そしてその人の信仰まで弱くなってしまう、あ神様聞いてくれないんだとかですね、そういうふうに今分けられていくというところもあるわけです。それにこれ決して諦めないためにこういうふうなことをしっかり知っとかなきゃ諦めない、簡単あもう言うたってダメなんや、あ私はもうこんなダメなんやとかですね、まあ、そういう意味でこのことは本当に深く分かっているとですね、相手はどんなに固くても何だってもですねこれ生涯諦めたりしないということです。そういうふうにあたかも神様が固くしているかのように、神様が真理を見えなくしているかのように思われるぐらいだというんですね。だけど生きなさいと、そういうようなことが言われているんです。で、そういうふうな困難なですね務めいつまでなんですか、それもやっぱり時があるということなんですね。まあ、これは今の私たちにとってもそういうことを続ける、これは死の時まで死っていうのは必ずあるわけで、そういう意味ではですねいくら相手を受け入れてもらえなくてもそれは言い続けることに対しては終わりの時はあるわけですよね。誰にもそういう時あります。ここでもですねまちまちが崩れ去って住むのはその時までだというようなことを言われていますが、でそれからですね、もう一つですね、この三つ目にここで言われていることは最後の十三節なんですね。今日のところで言われている三つ目っていうのはですね、それは十三節で、まあ、これは十二節、十一から受け取っているんですね。そういうふうに固くなだからですね、これは当然裁かれてしまうと。それは真実に対してですね、これは固くなと今だったら嘘を言ってはならない。当たり前のそれを嘘を言って言ってしてたらですね、人のものを盗んだり傷つけたらいけないって当たり前だよね。それを盗んだりしてたらそれはもうそういう人は捕まってですね生涯めちゃくちゃになりますよね、家族も。まあこれはイスラエルの人たち全体がそうなったわけです。囚われていってですね、エルサレムも滅ぼされて神殿も焼かれてたくさんの人が殺されたと。それで本当に滅んでしまった国は、だけどそれで本当に終わり方はそうでないって言うんです。ここにこういう不思議な残りのものがあるっていうことはですね、前も言ったイザヤ書ずっと貫いているこの神様のメッセージなんですね。十分の一も残るが、それも焼き尽くされるとその中にまた小さいものが残るということです。これはですね、どんなにこのように従わない人がいても滅びても何がおっても神様ご自身が必ず少数をそこに残し続けるんだというそういうことなんですね。まあ、それがあるから確かにこのキリストの福音は2000年間も世界に広がってきたわけです。どんなに弾圧されて、あるいは罪のためにですね、指導者も大きな罪を犯して倒れてしまったら滅んだこともあったわけですね。キリスト教の指導者そのものも間違ったり、あるいはたくさん分裂してしまって本当に消えたようになることもあったけれども、決して消えてこなかったわけです。今ヨーロッパではだんだん少なくなっておいても、前も言ったように中国はですねものすごく増えているわけです。世界の人口から言えばアメリカについて世界第2のキリスト教人口になっておるわけです。そういうふうにですね、どんなにあの中国の共産党もですね徹底してキリスト教やものを滅ぼそうとしてたわけです。ソ連もそうですね、ソ連もそうだったけれども、結局滅んだのはそういう共産党の弾圧の力が弱くなったり滅んでいく、ソ連スターリンもそうです。 中国に今でもですね、こういう弾圧症といろんなことをしているわけですけども、その中で増え続けているというわけですね。それはこういうふうに切り株が少数でも残っていくという、そこからまた広がるという、このところが、まあ、歴史の中でもその通りになっていっているわけですね。こういうところにですね、このキリスト教のこの不滅のですね、滅の希望があるというわけです。だからこのいうことはですね、イザヤが行きなさい、非常にこう前進的なんですね。相手が岩のように固くても拒んでも拒んでもそれでも行きなさいとですね。でみんながたとえです聞かないゆえに滅びさせてしまってもそれでも神様ご自身が残してるんだと、そういうこの歴史の大きな時間の流れにあってですね、何があっても残るのが、これはこの真理、神様の真理だということですね。その通り確かに残ってきたわけです。でこの残すっていうこの基本的なこの信仰、考え、神様のメッセージは前も触れましたように聖書の一番初めからあったわけですよね。一番初めっていうのはアベルとカインですね。アベルとカインの話です。カインっていうのはですね、理由がないのに兄弟を殺すというのはもう本当に悪い人だったんです。だからそんな人滅ぼすのが当たり前なのに、不思議とですね印をつけて誰かがカインを殺すだったら殺さないようにするんだと、神様は不思議なことをやった。これもそういう原型なんですね。もしカインをそのまま滅ぼしたらみんな人間を滅ぼされるべき存在になってしまうわけです。心の中で死んだ方がいいとかですね、そんな思う人みんな滅ぼされるんだったら、そういう意味で悪いものも罪を犯すもの、何か心ある部分を、ね、残してくださると、私たちもそうだと思うんですね。悪いことしてしまった、悪いことしてしまった、罪を犯したと、それでもですね、何か心に良いものを残してくださって神様につながる心をずっと続けてくれ、保ってくれたとかですね、はい、まあ、そういうふうに、この残りのものが起こされるんだという、こと。これはそのすぐ後の有名なノアのこともそうだったんですね。ノアのこともそう、みんな悪くて滅んだようなことを一つ残されてきた、それまた増えていったということだったんですね。まあ5000人のパンですね、その奇跡でも残りのパン、余ったものも12のカゴにいっぱいあったという言い方がありますよね。そういうふうに絶えず神様はですね、使っても使ってもなくなってもなくなってもどっか残されていくという、そういうところがあるというわけです。はい、それでは今日はそこまでにしていきます。